キリのトーン、
ガッガトーノ、
トーン、
ガッガトーノ、
キリミッキッキッ
ガトガトガッガトーノ。
皆さんこんにちは。キリノとカトーのポッドキャストドクターズ。この番組はポッドキャスト歴20年の2人、キリノミヤコと加藤正弘がそれぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで本音で語るサブチャンネルです。というわけで2026年になりまして、今年もよろしくお願いいたします。キリノと加藤の番組なんですけれども、今日は加藤先生がお休みということで、先ほどまでね一緒にコーヒー飲んでたんですけど、教授会ですか、なんか会議があるということでね、なんか足早に立ち去られましたけれども、このポッドキャストの収録のあのスケジュールはどうなってるんでしょうか。そんなわけで今日はキリノがお送りしますが、今日は心強いゲストに来ていただいております。ポッドキャスターとしてご活躍のプラットフォームなるみさんです。
よろしくお願いします。なんかちょっとテンポ早い気がします。ちょっとリラックスしていきます。はい。
まあ、今ねあの録音を失敗したまま10分ぐらい喋ってたんで、ここまで2回目です。でこのいいですね、2回目っていうところがねこの後伏線になってますんでね。
あそうですね、
楽しみにしていただきたいんですけど、今収録2回目同じ話をこれから10分間はしなきゃいけないんですが、今日のテーマはですね、まあ、雑談は雑談なんですけど、僕がイギリスにいる時に成美さんから桐野先生この作品を見てくださいっていうネットフリックスのドラマをおすすめされたんですよね。
はい。
それが、特別捜査部 Q という、なんかあんまりセンスのないタイトルのドラマでですね、まあ言ったらかなり期待値低く見始める感じにはなったんですけど、これがめちゃめちゃ面白かったです。
よかったです。ご紹介してよかったですよ。
いや
自分は一周見てかな、途中まで見てかな、あじゃあ一周見てからか、これは木野先生おすすめしなければと思って。
あのね以前なるみさんからねオドキンだったかな、なんか刑事ドラマ、
ありましたね、
ネットフリックスの、あれはアイルランドがテーマなのかな、
はい、
うん、もうなんか一回おすすめされてみたとかあったんで、なんかおすすめの理由があるんだろうなっていうことで。
そうですね、オドキンの時はもうまんまでしたね。ポッドキャスターが主役っていう、
そうあれはポッドキャスターがね、ポッドキャストだからっていうことがありましたけど、はい、特別捜査部
級、理由はまあいくつかあるんですよね、はい、そのまあポトキンの時はポッドキャスターと共通点があって、まあ、かつミステリーだったのもあったりとかするんですけど、うん、でそれはそのそうですね、先生とのその共通点という意味ではその森博氏だったりとかのミステリーとかもあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
名護のだったりとかっていう共通点でパッと、あもしかして森博氏フリークかもみたいなところもあったりとか、もしかしたらその共通点として好きなものだったりとか興味があるもの、好きなカルチャーっていうのは近しいのかなっていうふうに思って、勝手に思っているっていう節は自分としてもありまして、そんな中でこの、
ね、
はいはい、特別捜査部 Q っていうのが、まあ、個人的には非常に面白かったので、これはおすすめすべきだなっていうのが理由の一つ、
ね、これね、あのスコットランドが、ね、舞台ですから、
はい、
そこもやっぱおすすめのねこう重要ポイントだったんだろうなっていう。
そうなんですよ、まあ、実はこのスコットランドが舞台となっている、まあ、イギリス、僕はずっとイギリスだと思ったんですけど、スコットランドが舞台になっていて、かつ、うん、ちょうど見てみてその場面者だったりとか、まあ、いろんな離島だったりとかっていうのが出てくるんですけど、
うんうんうん、
こう見たままこれ土地勘どうなんだろうな、これどれくらいの距離感なんだろうなっていうふうに思った時に、うんうんうん、あ先生今いるじゃんと思って今がチャンスと思って
現地にいたみたいなね。
それいたいたそれあの雰囲気もしかしたら味わってるかもしれないと思って、
うん、
もう即これはもう見終わったし投げるべきだと思って投げたっていうのはあったんですけど、
いやちょうど僕が腰痛で10日間ぐらい寝込んでるタイミングだったんで、帰国直前ですけど、
は
い、
うんうん、
そこにこうだからもう寝込んでるからネットフリックス契約したんですよ。
あ、そういうことですね。現地にいながら、まあまあ、ある意味日本で寝込んでると変わらない状況だったってことですね。
そうなんですよ、
うん、
なんか、まあ、違いがあるとすればちょっと涼しいぐらい、日本よりも、はい、涼しいから、まあ、寝てても安心、はい、なんかそんな苦じゃないみたいな感じはあったんだけど、だからネットフリックス契約してて、でちょうどこの特別操作部旧ネットフリックスでオリジナルだから、あ、もうちょうどいいと思って見てて、でスコットランドの話だからリアリティはすごいありました、うん、確かに、
うん、あ、 ありがとうございます。じゃあちょっとこうざっくり、まあ、僕なりのその、なんすか、あらすじというかこんな、
うん、
ドラマでしたっていうのを紹介する。 あのここからあのネタバレも含みます。
はい、ネタバレで皆さんネタバレありますから、はい、
はいはい。まあ、あのこの作品自体はあの原作付き、原作ありの、もともと、はい、あった小説だったりとか、まあ、あのこのドラマの、に至るまでに映画版でもいくつか、公開されている。ただ舞台はデンマークなんですよね。
そうですね、コペンハーゲンが舞台だって言ったんで、
はい、うんうん、なので、まあ、あのそれも、まあ、見たいな、あのいい作品なんだろうなっては思いつつ、まあ、まだ寝かせてた状態だったんですけど、まあ、今回その、うん、ネットフリックスでドラマになって、で、まずこの特別捜査部9というタイトルは、まあ、タイトルは置いといて、こうメインビジュアル、キービジュアルがかっこよかったので、うん、とりあえず見ようかなと思って見てみたんですけど、うん、で先に言うと、その前半3話目ぐらいまではあのちょっと耐えるシーンも必要かもしれないっていうところですけど、後半の怒涛のスピード感だったりとかは良いですよね。
いや、すごかったですね。その、うん、なんか成美さんからのおすすめの時のなんかポイントとしても、なんか後半はもう一瞬ですよみたいな、
うん、
これ結構ね、エピソード9まであるの。
そうですね、9話まであるね。
9話構成でそれぞれ1時間ぐらいあるから、かなりの長尺なんですけど、
はい、
もう後半すぐですよもうっていう話で、本当止められなかったですよ、ずっと見てました。
うん、
うん、
まあ、そんなお話で、まあ、あらすじだけいくと、その、まあ、スコットランドの警察署、警察庁に、いや、まあ、やってきた、いや、で勤務している、まあ、警部ですね、が、
はい、
とある、まあ、事故に巻き込まれて、まあ、生死をさまよって戻ってきた。で、そのタイミングで、まあ、事件にご自身が巻き込まれたんですけど、その自分の事件には、まあ、当事者だからこう扱えないと。その中で、新しい部署が、その、スコットランドの警察署の中にもできます、立ち上がりますってところで、立ち上がったところのリーダーに任されたのがこのカールっていう警察官なんですけれど、
そうですね、
そこはあの未解決事件、エジンバラ中の未解決事件を追っていくっていう使命を、まあ、マスコミ受けもいいからみたいな、そういった意味合いもあると思うんですけど、任されることになり追っていくと。で、まあ、それが最初の冒頭で、そこから、始まる、まあ、今回 の、 その、シーズンのストーリーとなるのが、検察官ですね。検察官失踪事件、4年前に起きた失踪事件を追っていくと。でそこには、まあ、複数のストーリーが絡んでいって、ごちゃ混ぜになるようだけど、しっかりとそのシーズンの中で解決するっていうのがまず本筋、まあ、あの大筋なんですけど、うん、まあ、ただこの特別捜査部9のもっと大きなストーリーとして、まだまだ未解決のことだったりとか謎は残ってるよっていうところで、シーズン2に向けて進んでいくっていうところ、
ね、なんかその今すごい聞いてて面白かったのが、はい、なんでネタバレありですよって言った後に、そのネタバレに配慮したあらすじを喋ってるだろうっていうのが
本当ですね、
謎すぎて、その最初ある事件に巻き込まれて、それ銃撃されたって言えばいいじゃんみたいな。
確かに。あ、じゃあここから、あ、ダメダメダメ。
なんでその、あの、なんだろう、いわゆる、うん、あらすじサイトに書いてあるみたいなあらすじを、すごい脳内から、あの、クリエイトしてるんだろうってのが一番今面白かった
です。そうですね、確かに。ここからネタバレでもいいわって思いましたけどね。
うん、ここからネタバレですね。ここからネタバレ。今までのところにネタバレはないです。
はい。
ここからネタバレです。確かに、あの、この主人公のカールがね、結構癖のあるやつですよね、はい、なんかね。
そうなんですよ。なんですか、僕全然その人物のこと知らないですけど、例えばその誰でしたっけ、オアシスの、ボーカルだったりとか、
うん、リアム・ギャラガー
ですかね。リアム・ギャラガーだったりとか、ああいう雰囲気を持ち合わせてる、そのこう、う
ん、あ、確かにロックスター的な、
はあ、あー、そのいやなんかみんなが嫌だなって思う、嫌味を言いながらも、 かっこいいみたいな、うん、そういう雰囲気を持ってるっていう感じはしますけど、ちょっとザ・イギリス人というか、なんかそう、それってまあユーモアもあるじゃないですか、このセリフの中にこう嫌味も垂れながらみたいな、
うんうんうんうん、
嫌なこと言うんだけど優しいみたいな、
うん、
この、マシュー・グードさんですね、あの主演の、
うんうん
がすごいこう魅力的だなっていうふうに思っていて、
あ確かに、なんか最初は本当にストレートに嫌なやつとしか思わないんですけど、
うん、
なんか引き込まれていってしまうよね、
はあ、で僕も知らなかったというかさっきそのあのこうあれですね、その収録録音されてなかったらさっきの収録で知ったのが、うん、これはイギリスの話じゃなくてスコットランドの話だったっていう、
ま、
そもそも論が、
まあ、イギリスですよ、スコットランドはね。
スコット
ランドはイギリスですけど、
うん、はい、
あのスコットランドっていう、まあ、国というか地域の話。
なんで、イングランド人である、まあ、カールってことですよね。
カールはイングランド人で、イングランドから来てて、うん、多分奥さんとの結婚があってなのかな。で、
そうです
ね、多分エジンバラ、スコットランドの首都なんですけど、はい、に来ててっていう理由があるんでしょうね。
はい、まあ、そこに来てお子様を引き取ったというか、まあ、あの結婚して奥様の連れ子であったお子様と同居してるみたいな、
はい、そうそうそう同居してる、
はい、でストーリー関係ないですけど、ここにいる同居人がめちゃめちゃ良くないですか。
あれね、あのエジンバラ大学で哲学を研究してるみたいなね、あの博士課程の学生がいますよね、はい、
全然本筋ストーリーに関わってこないんですけど、僕あのキャラ好きなんですよね。
言われてみれば本筋と何にも関係ないのか。
はい、
あ。確かに。あんまり意識してなかった。
マーティンっていう同居人なんですけど。
あ、マーティンか。
はい。
で、
彼はまあ、はい、まあ、いいキャラで、なんか、なんだろうな。僕が主に東京03っていうあのトリオいるじゃないですか、の中にいそうな豊本さんっていう芸人さんにそっくりなんですけど、僕はそれにしか見えてなかったんですけど。
そうなんだね。じゃあまあその豊本さんなんですが、
まあ
そういうのもいるけど、
いると、はい、
いるけど、なんかね、そのなので僕がパッと最初に見て、あ、こいつイングランド人でみたいな、で周りはみんな基本スコットランド人と、あとまあ後で出てくると思いますけど、シリア人のね、あの、
うん、
難民のね、あの相棒が出てくるんですけど、
はい、アクラムですね、
うん、アクラム出てくるんですけど、はい、なんかね、あのすごい、そのもともとはこれだからデンマークの話だっていうことなんだけど、すごいもうイギリスに移植してるというか、話をすごいスコットランドにしてるなっていう、なんていうのか、工夫とリアリティがありました。あ、すごく、
は
い、こう多分成美さんはだからもう一回見るときに、まあ、なんかなんだろう、2回目見ると、2回目ね、2回目の時に、はい、カールがイングランド人でちょっとだから他から越してきたやつみたいな感じで見ると、いろいろいじられてます、はい、周りから。
ああ、やっぱそうですね。
お前のアクセント、言葉とかね、あの、
はいはい、
言い回しとかね、
うん、そうなんですよね。なんかモルトーに行った時の地元警察との会話とかでも、なんでお前来たんだみたいな話だったりとか、なんでここに居続けるのっていうのを言われたりとかっていうところ、うん、もう面白かったんですね。なので、ぜひあの先生にお勧めしたいのは2週目を見てほしいんですよね。
いや、2週目ね、どうです、はい、見たんでしょう、もうなんか
見ました見ました。2週目は、今日の配信のために、まあ、見返そうかなというふうに思って、まあ、結論5話ぐらいまでしか見れなかったですけど、
うん、
まあ、逆に言うと5話以降はもう怒涛のごとく見たんで、まだこう熱量的にはまだ新鮮なので、改めて見た、
確かにね、
はい、あ、改めて見た1話目もう傑作ですね、
うん、うわ、なんかそれめっちゃ味わいたいな、
はい、
こう、いや絶対それ美味しいでしょう、
はい、全容を知ってからの1話目これ傑作だなと思いました。それはその僕は基本的にその映画もドラマも2週目ってあんま見ないんですけど、
うん、
この機会が与えられてよかったなって思うぐらい感激しました、その1話目の2週目。
どうです、1話目を2回目見た感じのストレートな感想としては。
そのなんで傑作かって思った理由としてはですね、もうあのこれって全容を見ると分かるんですけど、その1話目って、そのカールが事件を受けて、まあ、それで復帰する、まあ、もしくはそのトラウマにとらわれてるみたいな回想シーンと、さっき お話しした検察官が事故あの失踪するまでっていうのが、あの、うんうんうん、同じ時間軸のような形で1話目は送られるんですよね。
そう そうなんですよね。
そう。
うん。
で、今、2話目、3話目とかに行くと、あ、これ4年前の話だったんだ、検察官が亡くなるのはっていう、いなくなるのはっていう話になっていて、その演出、その全然違和感のない、こう、逆に視聴者を混乱させるための1話目っていう仕掛けとして最高だなって思いましたね。
そう。この叙述トリック感がすごいんですよね、映像だけど。
はい、
嘘じゃないんだけど、時間軸全然違うじゃんみたいな、
はい、
こうだから見てると頭最初こんがらがるんですよね、
うん、
なんか話が整理できないっていうか、うんうん、でも後から我慢して見てるとなんかすっきりしてくるっていう。
そうなんですよ、そうなんですよ。まあ、なんならその1話目の最後か、まあ、2話目の最初ぐらいでこのメリットさんがこうとある独房みたいなこうシェルターの中で目を覚めるみたいなところになって、うん、あ、そういうことだったのかっていうのが、
うん
うん、分かる人と分からない人がいるかもしれない。
分かんないでしょ。分かんないよ。それはそれすらだって4年前なんでしょ。だから
そうです、そうです、そうです。
そこに監禁されて、
はい、
っていうのも4年前だけど、あれで見たらなんかその瞬間目が覚めたみたいになってるから。
そうなんですよね。
そう、分かんない、そこは分かんないんじゃない。
で、まあまあ3話目ぐらいまで見てると、あれこいつ真犯人というか、え、このタイミングでこいつ出てきてるんだみたいなのがパラパラいるんですよね。
うんうんうん、
うん、でなんかこう4話目5話目ぐらいでそのクライミングスクールとか の全然ある意味全然関係ない人たちなんだけどっていうところのシーンも出てきたりするんですけど、
はいはいはいはい。
でそれはあのよくよく、まあ、これもネタバレですけど、あ、ここでいるこうクライミングしてたあの出版社勤務の記者は、
うん、
このサムヘイグとあのサムヘイグって別人だよなみたいなのも知っていながら見るみたいな。
あ、そうか、
はい、そうだから彼らが話してるサムヘイグはこうカールたちが追ってるサムヘイグ、あ、もしくはメリット・リンガードが知ってるサムヘイグとは別人の話をしてるわけじゃないですか。
うん、そう、違うんだよ。ここもすごいんだよな。
ここすごいですよね。
てかさ、もうこのさ9話分でさ、なんかちょっと多すぎない、はい、そういう の。
そうなんですよ。
引っ掛けというか。
でこれはこの話ってなんか、まあ、あの冒頭にも話したんですけど、この森博のトリックの仕方とも近いかなっていうふうに思う。その文章上でできるトリックというか、
うん、はいはいはい、そうね、そうね、
うん、
そうそうそうそう、
そう、ある意味こう架空のっていうか、まあ同じ人物を2人が演じてるみたいなのは、こうそういうトリックっていうのはなんかもうすごいあの見応えがあって、これを見事に映像化されてるってすごいなっていうふうには思いましたね。
確かにそうだよね。文字で追いかけていって騙されるっていう叙述トリックと、この映像で見ててのは違うはずだもんね、仕組みが。
はい、
どうやってやったんだろう。そうだよね、森博のそれこそさっきの「そして2人だけになった」とかもさ、あれは
1
人だけの話なんだけど、
ま
あ、さも2人でやっているかのような展開なんだけど、実は1人だったみたいな、
はい、
なんかそういうネタバレでしょ、あれ、オチは、
うん、
でそれはまあ文字じゃん、
はい、
そうね、映像だったらバレるじゃん、
うん、そうですね、うん、
これに関しては
バレるんですよ。そのコナン君みたいに人物真っ黒くしない限り
、うん、バレるよね。
バレるんですよ。
だこれは映像化が極めて難しいじゃん、
はい、
でこれもいやちょっと原作読んでないから分かんないし、これが原作のどのあたりなのか分かんないんだけど、
うんうん、
これはすごいよ、よくできてる映像として、
はあ、でまあその事件に直接は絡んでこないんだけど、こうメリットを探す、理由になってくるのがまた別のその、ちょっとした大富豪の事件でメリットがやらかすんですね。
うんうんうん、
あの検事としてその、検挙できないみたいな事件があって、その裏側には、別 の, その人脈と人の動きと事件があってみたいなのが出てきてみたいな。
そうね、
はい、
だからちょっと正直僕もちょっと一回見ただけではちょっと整理できてないです、
うん、
あの3本か4本ぐらい筋が走ってるんで。
そうなんですよね。
このそれかも、しかもね、それが絡み合いつつというとそうでもなかったりとか、パラレルにね絡まないまま走ってたりとか、で、うん、で最後にその伏線が全部回収されて一つの束になるかっていうとならなかったりとか、
はい、
なんかねちょっとうまく
これってまだ解決してないじゃんみたいなありますよね。
あの最初の銃撃事件は解決されたの、あれは
あれもまだ解決してないですね。
あれもまだ解決してないのか。
はい。でもっと言うと、その、そこもそうですし、そのアクラムがなんでそこにいるのかっていうことすら、
確かに
分からないですよね。
まあ、分かんないけど、まあ、よくない、分かんなくて、あれは分かんないのがリアルなんじゃないの。
シリアからやってきたけど、途中彼に対してカールが、あの、お前はそのいいやつと付き合ってたのか悪いやつと付き合ってたのかみたいな、シリアで、うん、みたいな質問もあって、まあ逆に言うとシリアではどっちつかずですみたいな、それはみたいな、どっちがいいのか悪いのかっていうのは明言できませんみたいなところあったりとか。
なるみさんってこれ吹き替えで見た？
あ、自分はですね、2週目は吹き替えで見たんですよ。あ、1週目は字幕で見ましたね。
あ、そうなんだ。僕字幕で見たから、あの吹き替え あったね、吹き替えね。そうね、あったね、はい、うん、そっかそっか、そうね、あのお前はいいやつだったのか悪いやつだったのかみたいな話ありましたよね。
はい、
うん、
なので、あ、それでいくと2週目の吹き替えで見るっていうのもおすすめですね。
あの
映像だったりとかに集中でき、あの僕は特にその英語ができないので余計ですけど、映像に集中することができるので。
そうですね、吹き替えで見てもいいな。
そうなんです。あ、でもそれでいくと、その僕の見方と先生の違い、見方の違いでいくと、まずは英語の表現と字幕が合ってるか合ってないかみたいなのがあるわけじゃないですか。そういうのはなんとなく、はい、
うん、いやそれはもう字幕の宿命としてだいぶ端折られてるんで。
あ、そうなんですか、やっぱり。
うん、あの情報量はかなりがっさり減らされてるんで。
あ、
特になんだろう、日本の人にはわからないだろうなみたいな、イギリスとかスコットランド周りの固有名詞とか、
うんうん、
あのそっちのネタに引っ掛けたやつとか、そういうのはがっさり削られてて、うんうん、あ、残念みたいなところがたくさんありました。
もっと直訳すると汚い言葉あるんでしょうね、カールが話してるスラングだったりとか。
まあ、はい、まあ、でも全部クソとかそういう感じでいいんじゃない？
要約するとクソになっちゃうみたいな、そういうことですか？
まあ、そこはそんなに気にならなかったかな。
あ、
もうちょっとなんか小ネタ的なね。なんか、うん、まあ、ちょっとこういう例があったわけじゃないけど、
はい、
あの例えば、ちょっと近所のスーパー寄ってきたみたいな話が、
はい、
実際の言葉ではスーパーマーケットじゃなくて、
うんうん、
あのテスコだったりですね、あの、具体的なウェイトローズだったりとか、そういうなんか店名になってたりとかね。
ああ、そういうことですね。
そうするとエジンバラ知ってる人だと、
はい、
あそこの、あのテスコ寄ってきたのねみたいな感じが分かったりとか、うんうん、でもそれは日本で字幕で見てる人には不要な情報だということで、
はい、
あのちょっと店寄ってきたになってたりとかみたいな感じで、こうちょっとずつこうディティールが削られていくみたいなところはあったかな。で、吹き替えだとまたいいと思いますよ。
あ、そういうことですね。で、ここから僕がその先生に聞きたいこと集みたいな感じになっていくんですけど、いいですかね。もう、あらすじはもう概ね伝えたんで、皆さん、
もうじゃあみんなこれで、あとは特捜部級見てください。じゃあ、あとはそのスコットランドネタじゃないですけど、ちょっと、
はあ、
なるみさん気になるポイント。
はい、そうですね。あの、エジンバラだったりとかスコットランドってこんなに古い建物しかないんですかっていうのがまず一つだったんですけど。
あのね、それは一言でお答えすると、本当に古い建物しかないです。
あ、そうなんですか。
あの特にこのエジンバラの第エピソード1とかで特に集中的に、あの都心っていうのかな、あのエジンバラの、はい、うん、あの映されるんですけど、全部古い建物っていうのは、あれは本当にそうですね。
あ、そうなんですね。
うん、
じゃあイメージとして、その警察署の地下に、空いた空間があるっていうのはあり得る作りだったんですか？
はいはい、の特捜部級のところにある、
シャワールームというか、はい、
うん、あり得るんじゃない？
あ、そうなんですね。
その古い建物はそのまま使うんだよね、
うんうんうん、
だから建て直しとかせずに、そのレンガ作りの古い建物をそのまま基本使って中だけ改装するみたいな、必要な部分だけどねっていう形で使うんで、うんうん、あの街の見た目が変わらないんですよ、
はいはい、
多分地震がないからだと思うんですけど。
ああ、そういう、まあそういうことですね、う
ん、あと、まあ、全部石造りでレンガ造りでっていうので、うん、木造と違って、まあ基本そのまま使ってしまえるっていうところがあると思うし、
うん、
まああと、まあ街全体がエジンバラは世界遺産だと思って、
はい、
まあ保全されてるというのもあったりで、まあ都心部に関してはもう本当にあのまま古い感じ 出てきて、
うん、国土エジンバラの広さというか、あのスコットランド自体の広さって どんなものなんですかね。
大体スコットランド全体が北海道ぐらいの広さですね。
あ、そうなんですね。
で、人口密度も北海道と一緒ぐらいです。
あ、そうなんですか。
そう考えていただくと、まあ、隣のイオンまで30キロじゃないですけど、
はいはい、
まあ、なんか荒涼とした土地がしばらく続くみたいなのは、あの街を出れば、まあ、あるあるというか。
まあ、それでいくとあれですね、その途中メリットさんの自宅っていうのが、まあ、失踪前の自宅っていうのはちょっとこう郊外で離れてて、
うんうん、
閑静なところで、ただいなくなったり失踪後の4年間の荒れ方とか、こう地元のヤンキーいる感っていうのはあるあるなんですか、うん、ああいう感じは。
あの、その最初の銃撃事件があったところとか、
はい、
そのあれはエジンバラのちょっと北の方のリースっていう場所なんですよ、うんうん、
はい、
でちょっとね、なんていうのかな、あのそこはもうその古い建物ばっかりっていう場所でもなくて、
はい、
あの新しく建てた、まあ、マンション、日本でいうマンションみたいな建物とか、うんうんうん、あと変な話高層ビルとか、
はい、
そういうところも今バンバン建ってるような、あの再開発エリアって言っていいのかな、
はい、
みたいなところで、昔は治安の悪い場所だったんですよ、
うんうんうん、
今もリースっていうだけでエジンバラの中なんだけど、まあ、ちょっと住みたくないよねっていう人も地元にはまあいるかな。
あれだ、
あのトレインスポッティングの舞台だったんですけど、
ああはいはいはいはい、
要するに
団地でくちゃくちゃ、
そう団地で、はい、団地なんてあれは要するに新しく作った建物じゃないですか、
はい、
で、あの役中がいて、
うんうん、
で夜はそのなんだ電車の操車場に集まって役のバイバイしてるみたいな、ああいうイメージ、あれがリースなんだ、ああいうところで起きた事件って考えてください。
ああ、そうなると皆さんトレインスポッティングも見た方がいいですね。
これはあの教養として見てください、
はい、
あれもエジンバラの話なんで、
はい、
だから最初に出てくる街のシーンはよく似てますよ。あのトレインスポッティングであの最初にレントンが逃げてるところと、
うんうん、
この特捜部9で最初にエピソード1で映されるあのエジンバラ、ここはエジンバラですよっていう風景はすごくよく似てる。
ああ、そういうことです。
でね、リースとかはそういうちょっと、まあ、荒れた地域でそこで起きた銃撃事件っていうので、まあ、見てる側としてはまあ納得というか、なんか、
うんうんうん、
まあまあまあ、あるかもねみたいなのと、
うん、
あとそのメリットとかが住んでるちょっとあれ海沿いなのかな、なんか。
そうですね、もともと若き日に住んでたのはモルト、
うんうんうん、あの田舎というかその出身地はそっちなんだよね、
はあ、で住んでたのは、まあ、海沿いになるんですかね、なんかこう平原に平屋の豪華なお家みたいな、
うん
は
あうん、ああいうのも、まあ、あるんじゃない建物的には、うんうん、あれもエジンバラっていう町は確かにちょっと広くて人口も多いんですけど、
はい、
もう本当に車でそうだな1時間も走らなくてもあんな風景になる。
あ
でそこにポツンとある。
あの家政婦さんもおっしゃってますよね。あそこに行くのにわざわざ30分もかけて行ってるのよみたいな、1時間もかけて行ってるのよみたいな感じのセリフがあったので、
それ
なりに遠い
ところで。そう、それぐらいで家政婦さんはあれじゃん、あの結構街中だったでしょ家が。
そうですね。うん、
そこから本当、うん、30分1時間走ったらもうあれぐらいの風景になって、でそこで放棄された家があったら、まあ、ああいうパンクみたいなのが住み着いてるみたいなのもまあ。あり得るかなっていう感じがしました。
その辺も含めてある程度リアルな感じではあったんですね、
うん、リアリティはありましたね、
うん、あとはもう気になるのはモルトですね。わざわざフェリーに乗っていくっていう、
そうなんだよね、はい、モルトがすげえ気になってさ、そのなんかモルじゃねえって思うんだよね、マルだと思うんだよね。
あ、実際にある島があるってことですね。そモル
ずらしたのかな。その、うん、実際にある島はマル島なんだよね。
はい。
でもあれ確か字幕も吹き替え見てないけど、多分モルなんだよね。モル島、
はいはいはい、
モル島なんだよね。だからずっと見ながらマルじゃないってずっと思って見てた。
うんうん、
マル島じゃないって思ってましたけど、あそまあとにかくそのマル島かモル島かはちょっと。揺れますけど、そのマルトはだいたいエジンバラからですね、3、4時間はかかるんじゃないかな、その、
うんうんうん、
島のなんていうの、この手前に行くまで、その本土というか、
ああそういうことですね、うん、
そこからあの多分オーバンっていう町まで行って、そこからフェリーに乗るのかなって感じなんだけど、うんうんうん、 そこまで多分3時間か4時間ぐらいはかかるんじゃないかなっていうぐらい遠いんで、ヘリ出してくれっていうカールは正しいですね。
そうですね、うん、ヘリと、まあ、あとはその途中、行った捜査官が、女性の捜査官がもうフェリーの時間があるからもうそっちまで行けないわみたいな会話をするっていうのも分からんでもないってことですね、これは、
うん、離島なん、離島だけど、まあそんなにめっちゃ離れてるわけではないです。
うん、
まあ、まあ距離感分かんない、どうだろう、まあ本州と四国ぐらいなのかな、そのまあでも、うん、そんなめっちゃ離れてるわけではないっていうぐらいの距離ですけど、うん、まあ離島では離島で、なんていうのかな、ここはね、そのまあ、イギリスは大西洋に面した島国ですけど、それの一番こう大西洋に面した外洋に面した島なんですよ、外側っていうか、うん、だからもうすごい辺鄙な場所って言えば辺鄙な場所、
うん、まあ、今ちょうど僕もマル島って言われて初めて改めてこの辺見てますけど、あれですね、そのウイスキーとかの産地が周りにありますね、アイラ島だったりとか。
そうですね、
はい、はい、
そうですね、アイラ島が南にあってみたいな、はい、北の方もそう、スカイ島とかですね、まあ有名な場所がいくつか、
う
ん、
そうですね、有名
な、はい、
あ、確かにグラスゴーからまあ車で3、4時間、あー、ここだったらありえますね、うんうん、
この辺じゃないかなと、
うんうん、
いう感じ、ね、
あ、ただ僕はもっとコンパクトな島かなと思ったんですけど、結構広めの島、マル島自体は。
そうですね、ですね、
うん、
うん、大きい島です、
うん、
うん、多分島っていうか結構でかいですよね、これ。
結構でかいですよね、見てると、
うん、結構大きいと思います、
うん、ここで起きた事件をもとにまたグラスゴーで、捜査したの
か、エジンバルかな、エジンバルで捜査
した、はい、エジンバルで、はい、
この2つの場所が基本行き来するような感じなのかなっていう。
そうですね、ストーリー上は多くはこの2つ、うん、であとはもっと細かいストーリーのところになってくると、なんかストーリー上ですけど、こう、1つは、まあ、カールが、フォードに乗るじゃないですか、
はいはいはい、
フォードもなんかいじられてる感じが僕はこううっすらしたんですけど、あれはあんま関係ないんですかね、こう日用車として乗ってるものなんですかね。
まあどうだろう、アメ車だからな。
そうですよね、アメ車を渡されるっていうところだとちょっとポンコツ気味のみたいな、
うん、まあそうね、でもまああれは、うん、まあポンコツなマニュアル車っていう、まあ、うん、まあ、まあいい待遇ではないなとは感じますよね。
あ、やっぱそういう扱いなんですね、きっとね、うん、
フォードもだいぶ大雑把な感じはしたけどね。
そうですよね、
BMW とかじゃないんだなっていう、
なんかそういう感じですよね、その、例えばミッションインポッシブルとか見てたりすると、うん、出てくる車ってちょっと違うじゃないですか、
あ、なるほど、ね、
BM だったりとか、はあ、うんうんうん、だけどこうフォード渡されてるっていうのがまたね、うん、違うのかなって思
ったりとか、
確かに。あとはあれですね、そのマーク、カールが住んでる家だったりとかも、うん、あのレトロな雰囲気で、まあ、それもそのグラスゴーならではの街並みの中の住宅なのかなっていうふうに思いつつ、
まあ多分そのエジンバラね、エジンバラの中の
あ、そうですね、エジンバラ
フラットとしては、はい、しかもあれ大学の近くなんだよね、多分エジンバラの、なので、まああんな感じの雰囲気になるんじゃないかなっていう、
あ、でやっぱりイギリス人だからなんですかね、ビールって常備かっこいいラベル、まあ、ラベルがちょっと見出てるわけじゃないですけど、ビール入ってんだなっていうふうに思いました。
ビールはよく
飲む、みんなビール飲むんですか、はい、
ビールよく飲むかな、ビール安いですね、うん、コーラよりビールの方が安いんで、
あ、そうなんですか、
うん、なんか、うん、途中で気がついたんだよね。コーラよりビールの方が安いっていうことに、
あ、
うん、だから500のペットボトルのコーラを4本買うぐらいならビールの4本パック買った方が安いぐらいの感じ、うんうんうん、まあ水みたいに飲むかな。
ある程度の度はありますよね、でもとはいえ別にこう日本でいう発泡酒みたいな感じではなく、がっつりちゃんとクラフトビールとかビールなんですよね、きっとね。
いや、でもね 3.5% とかね、
あ、そうなんですか、
エールとかだとね、軽めのものから結構軽めのが多いです、 4% とか。
あ、そうなんですね。
もちろんいわゆる IPA とかでね、
えー、
ガツンとくるようなビールもたくさんありますけど、
うん、
日常的にみんながガバガバ飲んでるやつは日本のやつよりもしかしたらちょっと軽いかも、スコットランド感覚としては、うんうん、
じゃあまあ病院で持ち込んで飲んでも大丈夫ではないですかね。
ダメだろそれダメだろうと思うけど、うん、
まあ、でもあの相棒、もう いい味出してますよね。なんか
ね、
ハーディーかな、ハーディー系。
一緒に銃撃されて、
はい、
下半身不随になってましたね、ちょっとね。
そうですね、下半身と片腕が麻痺が残るような状態っていうところでの紹介だったんですけど、これもなんか泣けますよね、うん、最終話とか、思い返すと。
うん、そうね。
は
あ、まあ、ちゃんと動けるようにもなって。
そう、実は裏側でリハビリを繰り返してて、うん、カールにはそれは伝えずにみたいなところで、途中で、リハビリのシーンから、リハビリしつつもその Q チームに加わっていくっていう、
うんうん
うん、っていう登場人物としては、 Q チームはカール、アクラムっていうシリアから人だったりとか、あとはローズですね、
うん、
の女性巡査部長とハーディっていうところですけど、このローズの役者さんって、
うん、ローズ・ディクソン役はリア・バーンって書いてあるな。スコットランド人の女優です。
すいません、
ローカル俳優さんって感じ。
ローカル俳優さんですかね。なんかでもこの人キャラ強めですよね
そうだね、
うん、俳優あるなと思ったんですけど、
う
ん、
俳優っていう意味では、それこそそのトレインスポッティングに出てた人がまた出てたりして、なんかちょっとこう、この人有名な人だみたいなのが
何人か
いて、僕はすごい盛り上がったのが、
はい、
ケリー・マクドナルドっていうですね、カウンセラー役で、
ああはいはいはい、
ドクター・アービングだったかな、
はい、うん、
カールになんかストーカーみたいなことされる、
そうですね、うん、
代理のカウンセラーで出てくる、
そうですね、うん、
ケリー・マクドナルドっていう、ちょっとなんていうかな、皮肉っぽいじゃないけど、
まあ、この人も皮肉を言いながら、まあ、なんかこう惹かれ合ってる気もするし、そうし、うん、でもない気もするしみたいなのがありますね、
うん、そうだね。このケリー・マクドナルドがトレインスポッティングでは女子高生役で出てて、
はい、
主人公の恋人じゃないんだけど、まあ、
うんうん、
レントンの恋人役みたいな感じで出てて、当時は本当に女子高生みたいなんだけど、今はもう大人でケリー・マクドナルド出てるっていう、これすごいいいポイントですよね。
へー、ノーカントリーにも出てるんですね。
多分いろいろ出てると思うんですけど、
はいはい、
まあ、ドクター・アービングすごい好きなキャラでしたね。
あ、そうなんですね。
あとね、
はい、そ
う、あとね、シャーリー・ヘンダーソンっていうですね、クレア、はい、なんだ、解除師っていうのかな、解除の、うんうん、誰だっけ、メリットの弟、メリットの弟の面倒を見てる、
はいはいはいはい、女性の
ツインテールみたいな髪型で出てくる女性が、
はい、
シャーリー・ヘンダーソンっていう、スコットランドのすごく有名な女優さんで、僕大好きな人なんですけど、この人がクレア役で出てて、この人もトレインスプッティングとか、当時の流行ったイギリス映画、スコットランド映画にめちゃめちゃたくさん出てて、
はい、
まあ、今でも活躍してる人で、この人もすごい盛り上がった。
あ、この人かっていう感じなんですね、じゃあ。
うん、なんで皆さんにはぜひこの2人ですね、ケリー・マクドナルドとシャーリー・ヘンダーソンを推していただきたい。
ああこの特殊捜査部 Q 自体がすごい面白いなと思って、こうもろもろこういろいろ見てたんですけど、
うん、
実はこの、脚本家かな、制作人がクイーンズギャンビットっていうドラマがまた別であってですね。
ああ、見た、あれ良かったですね。
その制作人だったらしいんですよ。
うん、そっから来んの。はい、
そうなってくると皆さん、クイーンズギャンビットまだ見てない方ぜひ見ていただきたいんですけど。
チェスですね。
うん、はい、チェスのドラマ、ドラマですね。で、これがギャンビット。
10年ぐらい前？
いやいやいや、もう2020年なので5年前ですか。
そんな前じゃないんだ。そうなんだ。
はい、あ。で、このキャスト見ていただけると、今もう第一期の女優になられているアニャ・テイラー・ジョイですね。
うんうんうん、
が出てます。 でここに、クロエビリーっていう、検察、今回の特別捜査部級で検察官 の、 あの失踪した検察官の方の役のクロエビリーっていう方も出てると。
あ、そうなんだ。
はい、
へえ、
らしいです。でこのアニャ・テイラ・ジョイさんはその後も大女優として今もいろいろ出てるんですけど、最近だとフューリオーサですね。マッドマックスフューリオーサの、主役だったりとか。
全然追いかけてなかったです。すごい、そこのスタッフというかチームで作ってるんだ、は
い、そうみたいですよね。
へえ、おもろ。
ここもあのクイーンズギャビットすごい面白いチェスだったりとか、まあ、演出ですよね。その、うんうん、自分がベッドで寝てると目の前にこうチェス盤が浮かんできてみたいなのも含めて、
はいはいは
い、すごい面白いドラマですね、これも。
なるほどね。という、
はい、なのでぜひ特捜部 Q のストーリー展開だったりとかお話面白いなと思った方はこのクイーンズギャビットもおすすめできますので、ぜひご覧いただければと。
いいですね。
これどうですか、これ今話しましたけど、こう特別捜査部 Q の魅力は伝わったんですかね、皆さんに。
いや、どうなの。え、むしろそんだけでいいの、スコットランド絡みの質問。
そんな、いや、ま、か
そんな感じでいい、ま、
全然今僕が疑問に思ってた点としてはなんかそういったところですけど、
そこそ
こなんかあります、こういうところまだおすすめできるポイント、スコットランドみたいなのだったりしますか。
どうなんだろう。やっぱスコットランドネタがめちゃめちゃたくさん出てくるんで。
ああ、じゃあもう全然拾いきれてないですね。
もう本当にその会話の一つ一つもそうだし、このカールをいじる周りのなんか感じもそうだし、
はい、
なんかすげえ面白いんだよな。
あ、そうなんですか。まあそれはもうやっぱその文化を知らないとですよね。
だからそうだね、だからイギリスが好きな人でも面白いとは思うけどね。だからね、なんか、
あ、はいはい、途中出てきますよね、観光地にあるあの犬の像の口だけその金色にみんな触るからなってて、ここの犬の口だけ犬の鼻か口だけもう3回取り替えられてるんだみたいな場所があったりとか。
あったね、あれも。だからあれはエジンバラの観光スポットですよね。
あ、
うん、ボビーだったかな、なんかね、あるんです。あれもね、うん、あの市役所の近くにあるんですよ、そのあの中で出てきたね、役所の、うん、近く。
あ、そうなんですか。
うん、あの確かにあの通りがかったらみんなこう鼻を触っていくから金色になって、
うん、
ボビーだと思うんだけど、うん、ありますよね。まあそういうのもある。
そうですね、うん、でもなんかこうスコットランドのイメージで、僕サッカーでイングランドリーグでセルティックでしたっけ、
うんうん、
のイメージなんですけど、
スコットランドリーグかな、うん、
スコットランドリーグですね、はい、
うん、
でユーロとかに出てくるみたいなチームでみたいな、
うん、
でそうなってくるとその彼らは本拠地はグラスゴーとかですよね。
そうですね、グラスゴ
ー
ですね、
うん、でエジンバラとグラスゴーは近からず遠からずみたいな都市圏になってくる。
そうですね、車で1時間で行けるかなっていうぐらいの距離で、
うん、
うん、1時間1時間半ぐらい、うん、それぐらいの距離、うん、なんで、まあ、まとなりという感じでもないんだけど、その間に何か他に大きな都市があるかっていうとないので、
はいはいはい、
まあ隣っちゃ隣かなって感じ、
うん、もう基本今回のその特捜部級に出てくる土地はまあエジンバラで全と、まあ、もマルトで全部ある程度完結するっていう感じなんですかね、うん、見てた感じだと、
うん、うん、と思いますね。
じゃあこれはもしかしたら今後エピソード2とかになって、シーズン2とかになってくるとまた別の土地だったりとかっていう、まあ、あのエジンバラを基本にしながら動きがあるっていう感じになってくると
思いますね、
うん、
なんかシーズン2の制作が決まったみたいなニュースをなんか見た気がしますが。
そうなんです、あのなんかもうチャプター2っていうなんかタイトルは出てるみたいなので。
ふんふんふんふんふん、じゃあまあ間もなくっていう感じ。
間もなく、まあ来年なのかっていうところですけど、うんうん、そうですね、なんかスコットランドの、いじられ方とか、そこでいうロンドンの方々とかイギリスのいじられ方みたいなのは、
うん、まあちょっといちいちメモしてなかったんですけど、
はい、
あのすごいたくさん出てきてクスッとするみたいなのはあったんで、うんうん、サッカーのとこもちゃんと見てなかったんだけど、多分そのハーディが見てる試合とか何のどのマッチだったのかなって、どのゲームかなってもちゃんとあの僕ちっちゃいあの iPad で見てたんで、
はいはいはい、
あの追えなかったんですけど、多分そういうとこも全てこだわって作られてるんだろうなとは思うんで、
うーん、
まあ、ハーディはスコットランド人なんで、はい、まあ、なんかユーロを見てたのかスコティッシュリーグを見てたのか、うんうんうん、まあ、何を見てたのかなっていうのはちょっと気にはなってるんで、分かるタイミングがあれば嬉しい感じ、
まあ、あと普通にマクドナルドは出てくるんだなみたいなのもありましたけどね、マクドナルドの紙袋がうんぬんだったりとか、
そうだね、なんか
現地にもあるってことですね。
マクドナルドはまあたくさんありますね。バーガーキングもあるけど、まあ、マクドナルドもたくさんあるんで、はい、まあ、まあまあいいじゃないあれもね、
うん、
なんかあったかな、あとそう、あのシリア人のね、
はい、
アクラムがね、うん、あれが一番僕はもうヒットした、すごかった、いいですね、
渋い助手というか、う
ん、あのね、シリアの難民がっていうのもスコットランド的にはすごくホットな話題なんですよね。
ああ、やっぱそうなんですか。
イギリスかな、イギリスの話題と言っていいのかな、うん、でイギリス政府はもうあの今なんていうのかな、難民をストップさせようっていうね、
はい、
難民を断ろうみたいな、
うんうん、あの
方向へ今動いてるんだけど、スコットランド政府は難民を受け入れるって言ってんだよ、
うんうん、
だからイギリス全体としては難民をもう来るなと、はい、いうことを言ってんだけど、スコットランドは受け入れるって言ってんだよ。
あ、
多分これはメッセージだと思うんですよ。こうスコットランドでは難民もちゃんと職を得て働くというのは、
うん、
まあいいんじゃない、ポジティブなメッセージになるんじゃない、なんか、
うん、
だからここはすごいリアルだなと思いました。
あとはまあ脇役人としては、その警察署の中のスタッフの面々ではそんなに多く出てくるわけじゃないんですけど、元部下だったというか、今別のチームで、要はカールの事件を追ってるチームってのもなかなか味があったメンバーかなというふうに思いますね。うんう
んうん、そうね。なんかあの、まあ、みんな、なんていうのかな、まあ、見た目いろいろだし、
うん、
多分あのカールの、なんだろう、ライバルじゃないんだけど、あの、つかかってくる警部という刑事なのかな。
はい。
これもなんか、ちょっと肌が浅黒いというか、
うんうんうん。
なんか、うん、なんか面白い感じの人でしたね、なんかね。
ちょっとその、なんていうんですかね、その中東な雰囲気を持たせた感じの人ですよね。
うん。多分、
インドとか、
多分、インド、パキスタン系の感じなのかなっていう、うん、それもまあ、スコットランド的には、リアリティがあるというか。
うんうん。
かなりたくさんあのもう定着しているというか、もうスコットランド人になってるんで、
うんうんうん、
いちいちそんなところはあんまり気にしないというか、うん、まあリアルかなっていう、いいなって思いましたね。
おすすめ、キリノ先生的なおすすめポイントとしては、もう今話してたところを見てねみたいなところになってきます。
そうね、まあ単純にミステリーとして面白いっていうのがまず一番じゃないの、最初は、
うん、
つまんなかったらさ、どんだけそんななんか地元ネタが盛り込まれようがさ、時事ネタが盛り込まれてようが見る必要ないと思うんだけど、
そうですね、うん、
そのなんていうの、ローカルテレビドラマだったらまだしもね、
はい、
わざわざネットフリックスオリジナルで世界に配信するんだから、ミステリーとしてまず面白いっていうのがもうまず第一だから、そのちょっと出だしがのろっとしてるっていうのと、叙述トリックを仕掛けてるんで、
うんうん、
あの頭がこんがらがるからあんまり気持ちよくないんだけど、
うんうんうん、
我慢してみるとなんかすごくいいことがあるっていうのがまず一番じゃない？
そうですね、その2週目に入った瞬間に、その1週目のその前半のもったりっていうのが、あ、これっていう謎解き要素というか、うん、つながった道路がつながった後でこういろいろ見に行くみたいな、こうそういうのはすごい見応えのあるドラマですね、うん、
ちょっと Z 世代は見れないんじゃない？
切り抜きでもこれ切り抜き抜いたらもう何も面白くないかもしれないですね、これは。
切り抜く、うん、どうすんだろうね。
切り抜くとこのシーズン1の真犯人ぐらいまではいけるけど、じゃあそれってそれだけがその全ての話じゃないよねみたいなところがこの話には、まあね、うん、そうだね、あるかな、
はい、
そうだね、うん、まあ、なのでちょっと、うん、複数の筋が複数走ってるから、まあ、見る人によってはちょっと見る場所が違って全然感想が変わるかもしれないね。だからね、
そうですね、うん、うん、
まあ、ね、見れればね、ぜひこのイントロが長いものが好きな人は全然いいんじゃないかなって、
うん、伏線としてこうこれが全部伏線なんだって思うとあれかもしれないですけど、うんうん、なら それも含めて、ね、あの僕はその森博ストーリーに似てるなって思ったのは、その本筋としてそのマガタ式っていう絶対的なみたいなかストーリーがありながらもこう続いていくみたいな、
うん
う
ん、
こうそれぞれの個別のストーリーがこう一話一話終わっていく、一冊一冊終わっていくっていう感じがなんか近しいなというふうに思ったし、ああ面白いなというふうに思いましたね。
なるほどね。あとはあれだ、あのみんな嫌なやつが多いっていうのいいよね。
そうですね、うん、
あのまあ、カールもだし、
はい、
あとその上司もね、あの、
うんうん、
まああんまりいいとは言えないし、
そうですね、
あとその監禁されるメリットもいいやつとは思えないっていうか、
うん、
まあ、うん、嫌なやつ、まあ、嫌なやつだし、
そうなったゆえんがあるみたいなところがありますね。まずあとはそのドラマの作りとして、嫌なこととか思ったことを字幕とかでの演出じゃなくてこうストレートに言うじゃないですか、この人たち。なんかそれが面白いなって思いましたね、うん、セリフとして。
なるほどね、
うん
うん、なんかいいね、こういう、うん、日本の刑事ドラマとか僕全然見ないんで分かんないですけど、
はい、
どんな感じなんだろうね、こう
どうなんですかね、もっと分かりやすいんじゃないですか。
あー、まあ確かにそうか、そうね、
うん、
またちょっとノリが違うのかなって感じは、
うん、
うん、想像。
でもなんかあれですよね、その三谷幸喜作品とかでいくと、その古畑任三郎とかはこうコロンボ演出というか、先に犯人を出しといてっていうやり方もあると思いますし、
うんうん、
まあそれもでも刑事ドラマっていうかもう最近じゃないですからね、結構古いんである。
そうですね。
あまあでもそれでいくと、その古畑任三郎をショートで切り取り Z 世代にしようとすると、もう犯人出ちゃってるからもう以上ですけどね。
まあそっか、
犯人はこの人でしたっていう話になっちゃうっていう、
まあミステリーがその犯人を暴くだけということであれば、まあ最初で出落ちしてるってことになるわね。
うん、そうなんですよね、
うん、まあそういう点ではこれはちゃんと犯人は最後までわからないというか、まあ伏せられて進んでいくんで、
うん、
まあ引きつけるものはあるかな、ミステリーファンっていうか、
うん、そうですね、うん、ぜひぜひ、なんかその、まあ、もしかしたらその、メリットの弟のウィリアムがの 病気っていうのをもうちょっとこう深掘りすると、病気というかその 事故で起きた症状だったりとかも含めて、もう専門的なことを言うとみたいな見方もあったりもするのかな。
うん、確かにそれはあるかもしれないね、
はい、
僕もちょっとその失語症ということになってたっけ。
はい、そうですね、
うん、それがどれくらいその、うん、症状として現れるのがあるのかなっていうのはちょっと思ってたりはしましたけど、う
ん、あとはその、ま、マルトの中でいくと、その、メリットの父親が漁師で、ただその 本国の、ま、奥さんというか、その自分たちを見限った奥さんとの関係性でいくと、漁師は下に見られ てみたいな、そういった背景もいろいろあったりすると
か、うーん、まあ労働者階級っていうことなのかな、
うーん、
うーん、まあその辺のドロドロした感じもすごく良かったっちゃ良かったですけどね。
そうですね、うん、この辺もその背景として入っていくっていうところもいいのかなと思います
けど、うん、
あとはか、ね、あのメリットの同僚だった、別の検事の人が海辺から海パン、ピシピシの海パンで上がってくるシーンとか寒中水泳してそれも文化、まあ、文化というか、
うん、
目覚めにいいぞみたいなこと言いながら、
うん、
泳
いでましたね。
はい、
そういう、うん、まあなんかだから本当にだからなんていうのかな、いろんな要素ちょっと詰め込まれすぎてるところはあるんじゃないの、なんか、
あ確かにこう
ちょっと情報量が多すぎるでしょ。だからその断片的にさ、そのすごい入ってる気がするんだよね。
はいはいはい、
だけどなんか整理されて、なんか全9話でちゃんとパッケージ化されてるってところに凄みは感じるけど、
うん、あだからもしかしたらその全9話でも収まりきらないかもしれない情報量っていうことですよね。
うんうん、
全9話かける、ね、1時間だから、
まあでも収まってんだよこれが、もう出来上がってんだから、うん、それがすごい、
うん、
うん、という感じなんですけど、はい、まあいい作品でした。
そうですね、まあ、ここまで聞いてももうよくわかんないよだったら別に見なくてもいいかもしれないけど、なんかこう頑張って、まあ、最初の冒頭1周目、うん、4話ぐらいまで見てもらうとギュッと引き込まれるんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。
まあ、やっぱちょっと、うん、日本語のタイトルがダサいっていうところだけかな。
そうですね、わざわざなんで特捜部、そうですね、特捜部9って映画があって、
特捜部9っていうのは多分その、うん、これまで出てたシリーズがそのタイトルで出てるんでしょ日本で。
そうですね、そうですね、はあ、
でネットフリックスとしては特別捜査部9っていうので出てるだよね。
まあ、でもあれですね、日本の刑事ドラマみたいに寄せてったのかもしれないですね、なんか警察庁何何かみたいな、
うん、なるほど、
広角機動隊みたいな、
なるほどなるほど、ああそういう流れなのかな、いまいちですね。
ああ
なので、なるみさんには感謝してますね。これはネットフリックス のホームページで出てても、多分このタイトルでは僕はクリックしなかったと思うんで。
あ、本当ですか。
うん、これは良かったですね。
逆に今そうですね、先生からお勧めされて別のクリミナルっていうシリーズまた見てますんで、これはまたどっかでお話しするといいかなと。
あ、そうですね、うん、はい、ぜひぜひ、
はい、
ということで、今回は特別捜査部9というネットフリックスのドラマですね、ドラマシリーズ、ネットフリックスオリジナルのドラマを紹介してないなネタに話しましたっていう。
そうですね、はい、本当にウイスキーとかね、なんかお酒をちびちび、時間が時間だったらそういったのちびちびしながらもっと話せることもあったかもしれないなっていうふうに思いますけど、うんうん、見れたっていうの
は、はい、ということでした。
はい、
はい、というわけで今回第2回目をお送りしました、キリノと加藤のポッドキャストドクターズ。今回のゲストはキリノ加藤共通の友人かつ森博史ミステリー好き仲間ということで、ポッドキャストプラットフォームからなるみさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組宛てのお便りは Google フォームからお送りください。ソーシャルメディアのハッシュタグはシャープキリノと加藤、キリノと加藤でよろしくお願いいたします。